こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。フランス人は10着しか服を持たないわ。アメリカ出身のジェニファー・エル・スコットが、留学先のパリで貴族の末裔の家庭に滞在した経験をもとに書いたライフスタイルエッセイである。現代が示す通り、中心にあるのはマダムシックと呼ばれるホームステイ先の女性から学んだ装い。食事、住まい、消費、教養に関する生活の知恵だ。放題からは極端なミニマリズムの本にも見えるが、主張は単なる所有物の削減ではない。自分に合う上質なものを選び、日常に秩序と手間をかけ、ありふれた時間を丁寧に味わうことで、満足度を高めようとする提案である。大量消費や衝動買いへの批判を含みつつも、禁欲を目的化せず、食事や装いの喜びを肯定する点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、10着は総所有数ではなく、季節の核となるワードローブを選ぶ発想。本書を読む際にまず押さえるべきなのは、10着しか服を持たないという表現を文字通りの総所有数と受け取らないことだ。著者が紹介するのは、季節ごとに中心となる約10着を選び、それを軸に日々の装いを組み立てる考え方である。アウター、T シャツ、下着、特別な場の服などまで一切を10着に制限する制度ではない。この仕組みの狙いは、選択肢を無制限に増やすことではなく、自分に似合う色、形、素材、生活場面を理解した上で、着る服の判断を簡潔にすることにある。服が少なければ自動的に洗練されるわけではないが、手持ちを繰り返し観察し、組み合わせ、手入れする機会は増える。結果として、衝動的に流行品を足すよりも、自分のスタイルに本当に必要な一点を見極めやすくなる。本書の実践価値は、数字の厳格さではなく、ワードローブに明確な役割と一貫性を与える点にある。次に、上質なものを日常使いすることで、特別を先延ばしにしない。マダムシックの暮らしから著者が引き出す重要な原則の一つは、最も良い食器、衣服、家具や小物を、来客や記念日だけのためにしまい込まないことである。使うのが惜しいからと保管し続ければ、物の価値は実生活に還元されない。本書は毎日の食卓を整え、家の中でも身だしなみに気を配り、好きな品を実際に使うことを通じて、平日の時間にも節目を作る姿勢を描く。これは高価な生活用品を買うよう促す主張とは異なる。すでに持っている品の中から、自分が大切に思うものを選び、手入れし、用途にふさわしく使うという態度である。こうした実践は、日常を退屈な準備期間、休日だけを本番とみなす感覚への批判にもなっている。一方で、本書のモデルとなる家庭には、経済的・文化的な条件がある点は、区別して読む必要がある。それでも、物の価格ではなく、扱い方によって日常の満足感を変えるという示唆は、多くの生活環境に応用できる。さらに、食事を楽しみ、間食を習慣化しない、禁止よりも食べ方を整える、食事について本書が示すのは、快楽を抑圧するダイエットではなく、食べる時間を意識的に楽しむという姿勢である。著者は食事の満足度を高める一方で、退屈、不安、気晴らしを理由にした漫然とした感触を見直す。ここでの要点は、常に我慢することではない、空腹でもないのに食べ続ける習慣と、食卓で料理を味わう行為を分けることで、食事を量だけで管理しないようにする点にある。また、食生活を整える手段として、特別な運動計画だけに頼るのではなく、歩く、買い物に出る、家事をするなど、肝体を日常的に動かすことも重視される。この考え方は健康を短期的な体重管理や厳格なルールへ還元しない。生活のリズム、食事への注意、活動量をまとめて見直す枠組みである。ただし、栄養や体重に関する事情は個人差が大きく、本書の習慣を一律の健康法として扱うべきではない。読者は自分の体調や必要に合わせ、食べ方の意識を整えるヒントとして受け取るのが適切である。そして、散らかりと過剰消費を結びつけ、持ち物の管理を判断力の問題として捉える。本書では、整った住まいは見栄えのためだけのものではなく、物との関係を意識的に保つための基盤として位置づけられる。散らかっているのはシックではないという表現は、完璧な住居を求める命令というより、所有物を増やしすぎて管理不能にする消費習慣への異議と読める。必要以上に買えば、収納、掃除、選別、処分の負担が増え、何を持っているのかも把握しにくくなる。著者は、広告や周囲との比較に押されて、新しい商品を追い続ける物質主義を問題視し、収入の範囲で暮らし、良いものを少数選んで長く使う姿勢を進める。重要なのは節約を苦痛や自己罰に変えないことだ。買わないことそのものではなく、購入前に用途、耐久性、既存の持ち物との関係を考え、不要なものを家に入れない判断を育てることが核になる。現代のミニマリズム本と共通する面はあるが、本書は空間を空にすることより、生活を気持ちよく運営できる量と質を見つけることに重点を置いている。 最後に、教養会は小さな喜びを通じ、消費以外の満足の源泉を増やす。本書の射程は、服や片付けにとどまらない。著者は、読書や芸術、社会で起きていることへの関心を持ち、自分の考えを育てることを、シックな暮らしの一部として扱う。これは、知識を誇示するためではなく、買い物や他人の評価だけに気分を左右されない内面的な資源を持つための提案である。また日常の中の小さな楽しみを見つけることも重視される。散歩、季節の食材、整えた食卓、好きな音楽など、費用や規模が大きくなくても注意を向けることで満足につながる経験を積み重ねる。この視点により、本書は少ない服でおしゃれをするための実用書ではなく、時間の使い方と感受性を扱う生活論になる。ただし、人に対して神秘的に振る舞うといった助言には、洗練を演出する技法として受け取れる側面もあり、読者によっては距離を感じるだろう。そうした部分をそのまま模倣する必要はない。消費ではなく、学びや経験から会話と充実を得るという中心的な問題提起を選び取ることが重要である。結論として、本書は服を減らしたい人だけでなく、買い物増えがちな生活、雑然とした部屋、食事の乱れ、日常への無関心をまとめて見直したい読者に向く。何かを新しく手に入れても満足が長続きしないと感じる人には、所有量よりも選び方、使い方、味わい方を変えるという視点が有益である。実践面では季節の定番服を選ぶ、良い器を普段から使う。感触のきっかけを観察する、不要な購入を一度保留するといった小さな行動に落とし込める。一方、著者が観察したのはパリの裕福で文化資本のある一家庭であり、その生活をフランス人一般の姿として受け取るのは正確ではない。また放題の印象ほど極端なミニマリズムを提唱する本でもない。それでも本書が同種の整理節約本と異なるのは、削減を最終目的にせず、予想移植住まい、学びを通して日常の品位と喜びを育てようとする点にある。理想像を全面的に採用するより、自分の生活で実行可能な基準へ翻訳して読むことで最も現実的な価値を得られる。ご支援いただける場合は、ジェニファー・エル・スコット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。